はい。今日は1の11、第1章の最後ですね、転移性の誤りについて解説してみたいと思います。まず、市倉先生の特徴である定義からですよね。転移性の誤りっていうことは、じゃあ転移性っていうのはどういうことなのかっていうところから説明しています。転移性とは、企業目的を果たす活動をするために、どのような適性または職務の人間を何人必要とするかというようなことを調べて、これを転移とすり、転移として配置することらしいと。で、科学的、客観的な業務分析を行って、科学的に正しい転移が何人であるかを決めるってことで言ってるんですよ。だけど、じゃあ科学的にですよ、その会社の仕事を何人だったらできるっていうことって、算定できるんですかって言ってるんですよ。いや、そもそも企業目的を果たすための活動なんて漠然としたことを言ってみても、論議が分かれるだけ、いうことにはなると思うんですよね。まあだけど、まあ次にですよ、じゃあ100歩譲って、じゃあ店員が決められたとしましょうと。そうすると企業っていうのは生き物であるから、企業は変わるし、製品も変わるし、組織も変わるし、制度も変わると。じゃあその度に定員の査定を科学的に行っていたら、もう一体どうなるんですかと。で、いや、潰れる心配のないお役所仕事だったらいいよと。だけど企業体の中で定員制を取ろうとすること自体が間違っているんだと。で、ここで書いてますね。市倉先生の結論は、人員は職務や職能から決まってくるんじゃないんだと。事業の目標から決まるんですよ、ということですよね。そうすると、この仕事の付加価値を計算し、まあ、いわゆる限界利益でいいと思うんですけど、これを我が社の目標付加価値から見ると、どうしても5人でやらなければならないと。そうすると今のところどうしても7人かかると。超過の二人のうちの一人はこれこれの設備をすることによって節約できる。もう一人は訓練によって節約する。とかですね。その、このぐらいの利益を上げるためにはこの人数じゃなきゃいけないと。いうふうにしてやっていかないと、利益ってのは出てこないんですよ。なぜかというと、まあ、ここに書いてある、まあ、特に間接部門なんていうのはですよ。まあ、未来部門は別にします。未来事業部門っていうのは、新たな将来的な売上を獲得するっていうので、まあ置いといても、間接部門の人員っていうのはですね、どうしても膨張するんですよ。まあ経理とか一般事務とかっていう話にはなると思うんですけども、要は本当の稼ぎ頭じゃないっていうことですよね。で、あれやこれやで間接人員は増えるんだと。ただ困ったことに間接人員が多すぎるという判定を下す確固とした根拠がないと。根拠がないから多いとは思いながら、当事者の要求に負けて人員を増やさざるを得ないのであると。これはですね、やっぱある程度大きな会社になるとですね、やっぱ間接部門というのがですね、大きくなってます。ただ大きくなってもですよ、その会社が高付加価値を上げてる会社であればその分吸収できますけども、なかなかですね、高付加価値っていうのはですね、簡単には上がらないんですよね。で、なおかつですよ、経常利益がですよ、10% とか 20% とかっていうところはですね、相当な高付加価値を上げているし、いらない人員ですね、っていうのはいないんですよね。なぜかっていうと、固定費のですね、ある程度の相当な比率を起きる部分っていうのは、人件費なんですよね。で、当然その中に役員報酬も入ってくるわけですよ。で、社長がですね、ほとんど営業しないで、それなりの給料を取ってるケースだってありますわね。まあ、それだって講義に行ったらですよ、間接部門に入るかもわからないわけですよ。まあ、一倉式で言えばですよ、社長は外に出て働けっていうことになってますので、そういうことにはならないと思いますけど、一般の会社ってのはやっぱり多いんですよ。で、そこでですね、一倉先生は、この問題を生産性の量的な面から測定する方法を考案したと。それは、6章6の8、採算性の測定はこうしてに、詳述してあるので参照にされたいっていうことで、まあ、ここに市倉先生のですね、新しい考え方があると思いますので、まあ、興味がある方はですね、第6章の6の8っていうのを、まあ、前もって読んでおいてもらえばいいと思います。それではですね、次回は第2章の実施は決意に基づく行動であるっていうところから解説してみたいと思いますので、前もってですね、 予習をしたいですね。私の説明を聞いていただければ勉強になると思います。